では礼拝を始めます。はじめに、御言葉を読みます。詩編の90編。神の人モーセの祈り。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝、彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているが、また移ろい、夕べにはしおれて枯れます。まことに私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。まことに私たちのすべての火はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。
アーメン。
一言お祈りします。誠に私たちは塵に過ぎません。あなたの御前には罪あるものです。ただ私たちはあなたの憐れみにすがっていきます。あなたが使わせてくださったイエス様、イエス様によって私たちは憐れみを受け、この罪からまた死から贖われたことを感謝いたします。これからあなたに礼拝を捧げいたします。賛美をお捧げいたします。あなたが受け取ってください。ただあなたの栄光が現れてください。あなたの御心がどうか語られますように、あなたに委ね、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美を歌います。
イエスこそ我が王位、すべてにあまりある、あたけに力、呼び覚まし喜び、賛美し主を讃える、救いの岩、真理の土台、地で確かな怒り、創造主、我らの信仰、愛、希望。神の言葉、足の光、真実、我が助け、あしゃけに力、呼び覚まし喜び、賛美し主を讃える、救いの岩、真理の土台、地で確かな怒り、創造主、我らの信仰、愛、
の岩、
救いの岩、真理の土台、地の出しから光、その主、我らの信仰愛希望、
イエスこそ、
イエスこそ我が思い、すべてにあまりあるあたけり力、呼び覚まし喜び、賛美し主をたたえる、救いの岩、真理の土台、知る確かな光、創造主、我らの信仰愛希望、神の言葉、足の光、真実、我が助け、あたけり力、呼び覚まし喜び、賛美し主を讃える、救いの御は真理の土台、知る確かな光、創造主、我らの信仰愛希望、
救いの岩、
救いの岩、真理の土台、知る確かな光、創造主、我らの信仰愛希望、信仰愛希望、
ハレルヤ、ハレルヤ。ではしばらくの間、皆さん一人一人が主の御前に出て、主に心を注いで祈りを捧げる時間としたいと思います。ハレルヤしよう。
愛する天のお父様、今日も私たちはあなたを愛して、あなたが安息するべく
私たちに歩いてくださ
ったその御前に私たちは集まっています。主は私たちの霊も肉も地上においての働きによって疲れております。主はこの疲れをあなたが癒してくださるために、今日という安息の日を与えてくださっていることを感謝します。主よ、この安息に預かる者に霊も肉も健やかにしてくださるというあなたの約束が与えられています。主よ、その約束に頼り、あなたに集まっているこの無礼をあなたが受け取ってください。そして私たちの疲れている霊も肉もあなたが癒してくださり、今日イエス・キリストにある健やかさをもって私たちを満たし、主よ、今日私たちが霊と誠を尽くしてあなたを礼拝していくことができますように、主よ、私たち一人一人をあなたがタッチして、あなたが整えてください。おー、主を助けてください。おー、主を助けてください。主よ、あなたの安息は必要で、私たちに安息を与えてください。私たちに安息を与えてください。あなたの臨在で溢れた礼拝でありますように、主よ、あなたに臨在で溢れた礼拝でありますように、命で溢れた礼拝でありますように、主よ、主よ、主よ、私たちの重荷を下ろして、十字架の身元にあって、 私たちを出会ってくださる父を礼拝する
十字架につけられ
、また
世は私たちに対して
十字架につけられ、ただただ呼び求めます。
世の何を恐れることがありましょう。
ただただあなたの皆を呼び求めます。主よ、私たちを受け取ってください。
私たちはあなたにあって、
おう主よ、あなたにあって安息します。あなたにあって安息します。あなたにあって安息します。ハレルヤ、イエスの皆によって安息します。イエスの皆によって安息します。イエスの皆によって安息します。聖霊の導きによって恵みの中に入ります。聖霊の導きによって安息の中に入ります。聖霊の導きによって安息を得ます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おー主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、
主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。アーメン。続けて賛美します。自由のため。
我が思い全てにあまりある情けに力呼び覚まし喜び賛美し主を讃える救いの岩真理の土台地の確かな怒り元主我らの信仰愛希望神の言葉足の光真実我が助け情けに力呼び覚まし喜び賛美し主を讃える救いの日真理の土台地の確かな光創造主我らの信仰あり希望この広い岩真理の土台地の確かな怒り創造主我らの信仰あり希望イエスこそ我が思いすべてにあまりある情けに力呼び覚まし喜び賛美し主を讃える救いの岩真理の土台地の確かな光
白光、真実、我が助け、明日に力、呼び覚まし喜び、賛美し主を讃える。救いの岩、真理の土台、知る確かな光、その主、我らの信仰愛希望、救いの岩、真理の土台、確かな光、創造主、我らの信仰愛希望、信仰愛希望、信仰愛希望。
ハレルヤハレルヤ、では使徒信条を告白したいと思います。では開きましたでしょうか。賛美歌の一番最初です、使徒信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず、
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 アーメン。
では、口読文の30番です。賛美歌の後ろの方、口読文30番、詩編の139編です。字の細い方を私が、太い方を皆さんで交互に読みます。よろしいでしょうか。口読文30番、主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。
座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。
歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。
私の舌がまた一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。
どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう。
天に昇ろうとも、あなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえとも、見よ、あなたはそこにいます。
あけぼのの翼を飼って、海の彼方に行き着こうとも、
あなたはそこにもいまし、見てをもって私を導き、右の見てをもって私を捉えてくださる。
神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。
ご覧ください。私のうちに迷いの道があるかどうかを、どうか私を常しえの道に導いてください。
アーメン。河合さん、お祈りお願いします。
愛する天皇と様、今日早朝もあなたが私たちを愛してくださり、世の多くの人の中から選んでキリストの命の中に私たちを集めてくださっていることを心から感謝いたします。主よ、今日もあなたの愛によって愛された者が罪許され、そしてあなたに礼拝する者として今日選ばれて、今日この場所にてあなたに礼拝を捧げ賛美を捧げている、この幸いを心から感謝いたします。私たちが主の恵みによって息をし、一日一日をあなたの与えてくださる祝福と恵みのうちに生きているのにも構わず、肉によってあなたに逆らい、神と人の前で犯した数々の罪があります。主よ、今日もあなたが私たちのこの罪のために十字架の上で流してくださった血潮をただただすがります。イエスよ、私たちのこの姿通りです。ご覧ください。あなたの流してくださった血潮だけが私たちには望みです。イエスよ、その血潮で私たち一人一人を清めて覆ってください。その血潮のみをご覧になる父の前で、今日あなたの命に包まれて、その血潮に包まれて御前に立ち、真実な礼拝を捧げるのにふさわしく、私たち一人一人を愛するイエスの御姿をもって覆ってくださり、その御姿で私たちが今日礼拝を務めることができますように助けてください。今日御言葉を伝える者の上に、主よ、あなたが共にいてくださって、あなたの御国を与えてください。あなたが注ぐ油によって、まず彼を潤し、そしてイスラエルである私たち一人一人をもあなたが潤してください。ヘロモンの山に注がれるあなたの恵みの露は、イスラエルの全体地を潤す、その露でありました。今日あなたが私たちに全くその祝福と恵みとを与えてくださることを感謝いたします。今日ここで預かる恵み、預かる命、いただく御言葉によってさらなる一週間を力強く、あなたの命に包まれて生きることができますように、私たち一人一人の霊が今日私たちに与えてくださる霊のマナによって満たされることができますように、主よ、私たちをあなたに明け渡します。今日この祈りと賛美とをあなたがイエス・キリストの信仰と混ぜて、神々しい、格わしい、本当に香り深い礼拝として受け取ってくださることを心から感謝して、彼の地において礼拝を捧げる兄弟姉妹をも本当にあなたが愛してくださっていることを感謝し、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
では今日のメッセージに入らせていただきます。今日はヨハネの9章からです。ヨハネの9章から、9章の今日は1節から12節までです。皆さんと一緒に読みたいと思います。開くのが難しい方は、私が読みますので、どうかそれに耳を傾けてください。195
ページです。新約の195ページ。
じゃあ大体開かれたみたいですね。もしまだ開くのが難しい方は、どうかこれから読みますので、その言葉に耳を傾けてください。ヨハネの9章1節から、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？ その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから、地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。言って、シロアム、訳して言えば、使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は言って洗った。すると見えるようになって帰っていった。近所の人たちや前に彼が乞食をしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない。ただその人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか？彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか？彼は私は知りませんと言った。はい、そこまでです。イエス様の時代、生まれつき目が見えない人がいました。当時のパレスチナ地方で、目が見えないということは、今の私たちには計り知れません。当時の時代は盲導犬はいないし、また白い杖、見えない方が左右に振らして、そして邪魔者が道先にないかを調べるあの杖も開発されていません。ただ目が見えないまま生きていくしかありません。目が見えないので、大人になってからも特に重要な仕事に就くことはできず、物乞いをして生活していました。多くの人たちが彼のそばを通り過ぎていったかもしれません。当時は、馬車もありますから、砂ぼこりを巻き上げて彼に、かかったかもしれません。また当時の通りは馬の糞がたくさん落ちてました。そのような道端に座って物乞いをし続けなければなりませんでした。ある時イエス様とそのお弟子さんたちがその彼のそばを通り過ぎて、そしてお弟子さんたちは彼を一目見るなり言いました。二節です。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？随分とまた心ない言葉ですね。その人が盲目に生まれついてもう何万回ともなく、自分が盲目であることを他の人の唇から聞いたかと思います。私たちにはそれぞれ持って生まれたものが何かあるかもしれません。才能かもしれません。外見かもしれません。あるいは自分の生まれ育った環境ゆえに培ってしまった心の傷かもしれません。自分ではこれは変えたいって思ってもしかしどうしようもないもの、それは人それぞれ違います。肉体的なものもありますし、精神的なものもあります。ちなみに私はまだイエス様のことを本当に知る前、心理学によって自分自身を変えようと思って心理学を勉強したんですけども、しかしますます絶望しました。自分のサイコロジー、魂、つまり自分の思い、意思、感情は変えようがないんですよ。もう、しかも自分の心の内側を知れば知るほど罪にまみれているというのが分かりました。ですから心理学では自分を変えることはできませんでした。なんで僕はこんな 希望に満ちた人に変わったかというと、それはただイエス様によります。とにかく人はそれぞれ、そうした自分ではどうしようもない領域、罪の領域があります。目が見える人でも見えないものがあるんですよ。他の人、ことさら自分の最も身近にいる人でさえも、その人の何十年と積み重ねてきた日々、また培ってしまったどうしようもない性癖、それに対するうめき、そうしたものは見えません。このお弟子さんたちは、この盲人が目が見えないというのは見えましたが、その人の心の内までは見えることができなかったんです。盲目だったんです。最近インターネットの世界でありがちですけれども、ある人についてまた物事についてのニュースを、見るとき、それを取り上げて、ブログやツイッターで、そのことについて取り上げて、あれやこれやと、批評したり、あるいは面白おかしく思ったり、俺だったらそんなことないよとか、そういうふうに言うかもしれませんけれども、そういう人は多いんですが、そうした人やあるいは物事に対して、実際に自分がその場に行って関わって、そして時間やエネルギーを費やすということは、そういう人はめったにいません。大体の人は、あっちのニュースは甘いぞ、こっちのニュースは辛いぞと言って、あちこち批評しては回って、それで通り過ぎて、そのままそうした人たちやニュースは置き去りにされていきます。そして残った人たちは、そのニュースのゆえに、あるいは起こった物事のゆえに、なってしまったその、代償を払い続けていかなくてはならないかもしれませんし、そのもし傷を受けたのであれば、その傷が残ったまま暮らしていかなくてはなりません。しかし人はそのそばを通り過ぎていってしまいます。結局人はですね、自分の罪に対して、また人の人生に対して盲目なんです。人は全部そうです。自分の人生は自分にしか分かりません。ただし唯一、皆さんの一人一人の人生に対して盲目でないお方がおられます。皆さんの罪に対して盲目でないお方がおられます。それがイエス様です。アメン。イエス様です。イエス様は全ての人の心の内をご存知です。ヨハネの2章24節に書かれてありますけれども、イエス様は全ての人の心をご存知であるがゆえに、自分自身を群衆に委ねられませんでした。人の心の内にがいかに邪悪であるかをイエス様はよくご存知でした。イエス様はご存知であるばかりでなく、神様の子供です。神の御子であられるその特権を、神の御姿である方なのに、その地位を捨てられるとは考えられず、人の姿をとって、人として世に下ってこられ、人の生活をして、そして十字架の上に命を差し出しました。神様は天井の高いところから見下ろして、人間どもが愚かな罪の行いをしているなどと言って、大上段から眺めておられるお方ではなく、また全然関わられないお方ではなく、降りてきて人となって、そして私たちのために死なれたんです。命を差し出されたんです。そんなイエス様はこの盲人に対して、どのように言われたでしょうか。3節ですね。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。そういうふうに言いました。神の技が現れるためです。盲目であるという状況は人にとって望ましくありません。皆さん一人一人も、あのこと、このこと、望ましくないことなんかあるんじゃないですか。その望ましくないことは、そのような状況を、他の人はあれこれ論じるかもしれませんよ。でもイエス様はどうされるか。それを神の栄光に変えることがおできになるんです。 神の業が皆さん一人一人に現れることができます。主にあって全ての出来事は栄光を表す機会となるんです。そしてイエス様はどのようにされたか。なんと、唾を地面に吐いて泥を作って、その泥をその盲人の目に塗って、そしてどこどこに行って洗えって言いました。ただそれだけです。普通の良きクリスチャンであれば、目が見えない人の手を取って、あ、ここ危ないですよ、どうぞこちらに来てください、あ、そうです、ここです、ここです、ここが目的地ですみたいな、そういうふうに懇切丁寧にするかもしれませんけれども、なんとイエス様は泥を顔に塗ってどこどこに行けって言われたんですよ。一般的なクリスチャンとは大違いだと思うんですけれども、私たちもイエス様から泥を塗られるような経験があるかもしれません。顔に泥を塗られるような、面目を損なうような、そういうことがあるかもしれません。しかしですね、それにもかかわらずイエス様は最善をなさるお方だと信じて、イエス様の言われる通り行うものは幸いです。アメン。この盲目の人はどのようにしたか。きっとこんなことをされたらですね、もう怒って、何言ってんだこいつ、この健全者めみたいな、とかく、そういう人はですね、健全な人を、憎みたい気持ちも起こってくるんです。あるいはまたこういう健常な人にいじめられたって言ってうじうじすることも、できます。しかしこの人はこのお方の言葉を信じたんです。神の業が現れる、自分の人生に現れる、神の業がこの肉体に現れる、神の業がこの傷ついた心、魂、霊に現れる、そういうふうにおっしゃったお方の言葉を信じたんです。そうして彼は、行きます。シロアムの池に、おそらく彼が座っていたところは神殿の近くの通りだったと思われるんですけれども、シロアムの池までは結構距離があります。その間、彼が、転ぶかもしれませんでしたし、水の中に落ちるかもしれませんでした。そうしたリスクを背負ってでも、しかし彼はイエス様の言葉を、信じていきました。きっと、彼は目が見えませんでした。こういうふうにして手探りで歩いていきました。しかも顔に泥が塗られています。で、目が見えないですから人に聞かなきゃいけません。シロアムの池はどこですか。そしてそれを見た人はどう思うでしょうね。なんだこいつは。きっと多くの人たちの目を引いたと思いますよ。顔に泥を塗られて、しかも囚人の目にさらされるんです。そして道行く人は きっとなんでお前そんな格好してシロアムの池行くんだ、聞いたでしょうね。で、彼はおそらく答えたでしょう。イエスという方が泥を作って私の目に塗ってシロアムの池に行って洗いなさいと言われたから、そういうふうにもう何人もの人にもきっと言ったと思います。大勢の人たちが見ました。そして、彼自身とても恥ずかしかったかもしれません。なんで俺こんなことしなければいけないんだ、そういうふうに思ったかもしれません。しかしですね、後には彼自身もまたその道行く人々、聞いた人々も神様の大きな栄光を見ることになります。彼はそのシロアムの池に行って、そして洗った時見えるようになったんです。生まれて初めて人がどういう形であるか、道がどういう形であるか、神殿がどういう形であるか、水というものがどういうものか、彼は初めて見ることができたんです。イエス様の言うことをそのまま信じて行ったからです。私たちも泥を塗られ、イエス様から なんでこんなこと、仕打ちを私はイエス様からされなきゃいけないんだ、そういうふうに思う時があるかもしれません。今がまさにその時かもしれません。でもイエス様の言葉を信じて、一歩一歩イエス様の言われたことを着実に行っていく時、私たちも神の栄光を見ることができます。アーメン。イエス様はですね、こういうふうに言いました。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエス様は、私たちは使わした方の技を行わなければなりませんと言いました。ですから、使わした方、つまりシロアムの技を行うのは、何もイエス様お一人ではないんです。私たち使わされたもの、クリスチャンも、その神様の技を行うことができるんです。ただし条件があります。昼の間に、光があるうちにです。光とは何でしょうか。イエス様です。アーメン。イエス様のことです。私たちはイエス様の光に照らされていなければ、そうした使わされた方の技を行うことはできません。イエス様の光なしにイエス様の真似そのまんましても無駄ですよ。例えば、僕がそこの寿町に行って、ホームレスの方に目に泥を塗って行って、野毛山公園の池に行って洗え、そんなことをしたらどうなると思いますか。殴り殺される。まあそうでしょうね。うん、そうです。イエス様の技をそのまま身を見まねで行っても殴り殺されるだけです。パウロの真似した人見ますね。スキワの兄弟たちでしたっけ。悪霊に、お前にパウロが伝えているイエスの名によって命じる、出て行けって言っても、殴り飛ばされただけでしょ。裸になってなんか逃げたって確か書いてありましたね。イエス様の技をそのまま行っても、真似してもダメです。イエス様の光に照らされているうちに私たちはできるんです。ですから、イエス様の光に照らされていないうちに、一生懸命自分で自前で考え出した良いこと悪いことをしても無駄です。ですから、イエス様に照らされていること、イエス様の光が私たちのうちにあることが大切です。私たちはまたですね、苦しんでいる隣人たち、そういう人たちに対しても自前の力では何にもすることができません。隣人の目の塵を取り除くことができるのは、自分の目の針を取り除いていただいてからです。自分の目の中には、盲目にしているフィルターがあります。それをまず取っていただかなくては、その種の技をなすことはできません。イエス様は、私たちのそうした罪、また盲目さ、それらを十字架の上で取り除いてくださいました。私たちは自分の罪に対して盲目ですし、また他の人たちに対しても盲目です。ルカの23章を開きます。ここは十字架の場面です。ルカの23章の33節から、私がお読みいたします。ドクロと呼ばれるところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。人は何をしているか自分ではわかりません。でもイエス様はそんな私たちのことを取りなしてくださいました。弟子たちはその盲人に、心ないことを言ったかもしれません。でもイエス様はそれには比較にもならない、もっと心ないことを言われているんです。神の子であるお方なのに、罪を知らないお方なのに、罪とされ罰せられ死なれたんです。十字架上で神に呪われたものとされました。私たちを贖ってくださるお方は、このイエス様は お一人です。主こそ私たちのすべての人たちの成り立ちをご存知です。私たちのすべての咎が病をご存知です。詩編139編をさっき購読しましたけれども、私たちのうちに傷ついた道のあるかないかを調べてくださるのは主です。それを調べて私たちを常しえの道へと導いてくださいます。私たちはこのお方にのみより頼みたいと思います。では最後にお祈りします。主よ、私たちはあなたにあっては隠されているところはありません。あなたはすべてをご存知のお方であります。どうか私たちのうちに傷ついた道のあるかないかを調べてください。私たちを常しえの道へと導いてください。私たちは人に対しては盲目であります。自分の罪に対しても盲目であります。どうかあなたが私たちに癒しのタッチを与えてください。あなたは時には泥を塗るような、そのような気持ちに私たちはたまになるかもしれません。しかしそれでもあなたに、ただあなたのおっしゃった言葉、あなたのなさった技がすべて最善であるということを信じつつ歩ませてくださいますように。この祈りを私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美、我が魂を讃えよ、天積み神を、 CD の7番。
私たちはあなたの皆を褒めたたえます。 大いなる皆を褒めたたえます。命ある皆を褒めたたえます。許しの皆を褒めたたえます。恵みの皆を褒めたたえます。いざ主をたたえよ、御恵みの主を。一番
主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すのを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。では終わりにお祈りします。たとえ私が王闇よ私を覆え、私の周りの光よ夜となれと言っても、あなたにとっては闇は暗くなく夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。
アメン。
あなたの目は胎児の私を見られ、
アメン。
あなたの書物にすべてが書き記されました。
アメン。
私のために作られた日が、しかもその一日もないうちにです。
アメン。
鼻で息をする者、鼻で息する人間を頼りにするな。そんなものに何の値打ちがあろうか。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。
アーメン。
愛する天のお父様、あなたがそのようなお方であることを感謝いたします。
アーメン。
私たちはあなたにあって死から病から貧しさから解放されたことを感謝いたします。
アーメン。
私たちの命を穴からあがなってくださったことを感謝いたします。恵みと憐れみの冠をかぶらせてくださったことを感謝いたします。一生が良いもので満たされるこの約束を感謝いたします。私たちは若さはわしのように若くされることを感謝いたします。すべてはあなたにあって新しくされます。以前のものは過ぎ去りました。すべてのものが見よ新しくされたと、あなたが約束し、 そしてその約束を信じた私たちの上に、私たちの上に実現することを感謝いたします。どうかあなたの癒しと許しが 私たちの上になりますように。
アーメン。
あなたの御言葉を信じるものとなりますように。
アーメン。
これらのことを私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
礼拝そこまでです。感謝
しましょう。ハレルヤ。
ハレルヤ。
すごく不思議なメッセージでした。
不思議でした。不思議です。では後ろの部屋の方でコーヒーなど、またお菓子などがありますので、どうぞそちらでご歓談ください。またもしお時間のある方は、二部礼拝の韓国語日本語通訳付きですので、どうぞ参加ください。